そう、ポッドキャスト QR。
大人カレッジ水曜8時台は教養学科の時間です。知っておきたい教養、その分野の専門家の方に分かりやすく講義していただきます。本日の講師は KDDI 総研リサーチフェローで情報セキュリティ大学院大学客員准教授の小林正勝さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ早速なんですが、小林さんプロフィールご紹介させていただきます。1963年群馬県生まれていらっしゃいます。東京大学理学部物理学科を卒業後、東京大学大学院理学系研究科を修了。雑誌記者などを経てボストン大学に留学、マスコミ論を専攻。随分こういろんな勉強をされたんですね、はい、理学部を出て雑誌記者などっていう、ここでまずちょっとびっくりですけどね。
あ、その前に電気メーカーに入ってるんですけどね。
あ、そうなんですよ電気メーカー、雑誌記者、
そうです。
それからちょっとマスコミ論に目覚めて勉強されて、ニューヨークで新聞社勤務されております。で、慶応義塾大学メディアコミュニケーション研究所などで教鞭を取った後、現在の KDDI 総研へなっているんですが、著書に AI の衝撃、人工知能は人類の敵か、やクラウドから AI へなどがあります。そんな小林さんに講義していただく本日のテーマはこちらです。人工知能の現在はどうなっていますか。これ小林さんの本の AI の衝撃の前書きではこのように書かれています。我々人類に途方もなく豊かで便利な暮らしをもたらしてくれるかもしれない AI、 その一方で扱い方を誤れば人類を破滅に導くかもしれない AI、 我々人類はどうなっていくんでしょうか。そして、まあ、今日は AI とはそもそもどのようなものなのか、今どこまで発達しているのか、そして人間は人工知能とどう付き合えばいいのかを聞いてまいります。番組では皆さんからのメール、ファックス、ツイッターでの投稿をお待ちしています。今日は AI、 人工知能について小林さんに聞きたいことをぜひ送ってください。まあ、最近ニュースでもよく出てますもんね、まあ、本当にあの素朴な疑問で構いません。ぜひとも皆さんの質問をお待ちしています。また講義の感想もお待ちしています。講義の最後にはまとめの小テストもあります。講義のポイントは3択問題になっていますので、理解を深めるためにもぜひ参加してみてください。メールアドレスはkollege@joqr.net、 college@joqr.net、 ファックスは0354031151、ファックスは0354031151です。さあ、では本題に参りたいと思いますが、もう我々の気づかないところで AI ってのはもうたくさん世の中に入ってきてるですよね。この AI の研究がかなり進んでる、人工知能の研究がまあかなり進んでるという話はよく聞くんですけど、今何が一番熱いというか、今どんなことが起こってるんですか。
そうですね、この分野で一番注目されているのが機械学習って言われている分野で、
はい、
ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、機械、要するにコンピューターですとか、うん、ロボットのような、まあ、一種の機械ですよね、はい、そういったものがいわゆる現代社会に大量に発生しているデータ、大量のデータ、ビッグデータってやつを、そういった機械がそのデータをもとに学習してですね、うん、そこから何らかの法則性とか規則性とか、うん、あるいは因果関係とか、そういったものを導き出して、でそれを、そういった学習成果を何かの形でビジネスに役立てると、それが機械学習って言われている AI の一分野で今最も注目されている動きですね、
は
い
は
い。
まあ、ビッグデータっていう言葉もよく聞きますよ。ビッグデータの要は処理はこの AI がやっていて、
まあ、そういう言い方ができると思いますね。
で、まあ、機械学習というぐらいですから、ビッグデータをもとに AI が学習している、
機械が学習しているってことですね、
いうことなんですよね、で世界的な企業がいろいろ研究に乗り出してますよね。
そうですね、おっしゃる通り、例えば Google ですとか、うん、Facebook とか IBM とか、Microsoft とか、うん、まあ、本当に世界に名だたる企業が今この分野に一番力を入れてるってことですね、
まあ、なんでそこまで力を、
とにかくいろんな製品とかビジネスに活かせるんですよ。例えば最近話題になってる自動運転車とか、あるいは IBM が出したその AI コンピューターのワトソンですとか、はい、あるいはソフトバンクが出したロボットのペッパーくんだとか、うん、あるいは将棋ソフトとかね、 いろんな話題になっているものとかいろんな商品とかビジネスにこの機械学習という AI の一分野が活かせると、うん、だからみんなここに一番力を入れていると、うん、一番わかりやすい事例でいくと例えば Facebook なんて皆さんお使いになって、砂山さんもお使いだと思うんですけども、はい、ああいうところにその世界中からそれこそ10億人のユーザーなんていうのがいるって言われてるんだけども、はい、10億人以上のまあしょっちゅうその書き込みをしたりとか写真を載せたりとか最近だとビデオとか載せたりしてるじゃないですか、うんはい、でそこ Facebook 上にはそれがその世界10億人からそういうデータが集まってくるわけですよ、ねうん、それはその AI の一種である機械学習って技術で解析することによっていろんな人々のライフパターンとか、うん、もう世界中の人が今どういうことに関心を持って、うん、何を買いたがってるとかどこに行きたがってるとかってのが分かるんですよ、はい、その機械学習で分析するとでそれをビジネスに生かせばじゃあ今世界の人がこういうことに関心を持ってるんだったらそれに関するニュースを流そうとか、うん、世界の人がこういうことを欲しがってるこういうものを欲しがってるんだったらそれに向けて製品を作ろうとかそれに向けて広告を流そうとか、うん、そういうことがいろんなことができるとその結果としてそれこそ日本円にして何兆円もの利益が上がるなんてことが期待されてるんで、うん、だからみんなここに IT 企業とかは力を入れて、
はいはい、もう Facebook を見てるのは友達だけじゃないんですね
そうですね企業が見てると
AI も見てるわけですよねいわゆるFacebook とかそれこそまあ広告の精度もどんどん上がってると思うんですけどもうまさにここにも人工知能
それ今機械学習まさしく使われてるわけですね
入ってるわけですよねまあもうもはや知らぬところでこの機械学習が生活に入り込んで
いる忍び寄ってるということですね
いうことは本当に気づかない忍び寄ってますね
ちょっと怖いかもしれないですけどね
してますけどそもそもなんですけどこの AI 人工知能の研究っていうのは何を目指して始まったものなんですかも
とも
とは
その人工の知能ですから人間が持っているいろんな知的能力例えばこのように話すこともそうだし、はい、人間ってものを見てこれは何だろうとか認識するあるいは音を聞いてこれはどういうこと言ってるんだとか認識すると要するに物を認識したり把握したりあるいは理解したり考えたり、うん、でそういった人間の持っている知的能力をコンピューターとかロボットの上で、実現しようそれが人工知能の始まりですよね、うん、そもそもじゃあなんで人間ができることをあえてそうやってコンピューターとか機械にやらせる必要があるのって考える人もいるかもしれないけども、うん、機械逆にするとコンピューターにしかできないことってあるじゃないですか、はい、要するに人間なんてそんな大量のデータは使えないし、うん、あんまり考えてると疲れちゃうし、うん、でもコンピューターだったら全然疲れないし、うん、すごい大量のデータでもすぐに処理してくれるし、うん、そういうコンピューターのいいところとそれから人間のいいところ知的能力を組み合わせてでそれを人工の知能として提供すればすごい役に立つんじゃないかってことで、でそういった動機のもとに結構研究開発の歴史は長くて、うん、もう1950年代に始まってるんですね、うん、アメリカを中心に、はい、ダートマス大学ってところでその世界中のその、まあ世界中というかアメリカを中心ですけどもただ単にコンピューター科学者だけじゃなくて認知科学者とか心理学者とか数学者とか電気工学の専門家とかあるいは何でしょうね例えば経済学の専門家とかもうありとあらゆる領域のそのまあ専門家というか第一線の研究者が集まってみんなの知恵を寄せ集めてそれで人工の知能を開発してみようじゃないかってことで始まったのが1950年代すごい歴史がある分野なんですね、
うん、まあそれだけ本当に人間に近づけるようにやっぱり専門家が集まって知恵を絞ったっていうことですよね、ただもう未だにこう脳の構造とか分かってない部分もいっぱいあると思うんですけど、それをこう近づけるためにこうどんな作業からしていったかってやっぱり脳を模倣したというかそういう形なんです
か、2通りのアプローチが大きく分けてあったんですね、はい、最初はそのあまりその人間の脳って難しいっていうのは分かるじゃないですか、うん、だから未だにそんなよく分かってないし1950年代にってもっと分かってなかったんで、はいまあ、むしろ人間の脳を参考にするとかそういうよりもですねもっと直接的に例えばコンピューターにものを話させようと人間みたいに会話させようと思ったら単純に考えて例えば文法をコンピューターに移植してみようと人間の持ってる語彙をコンピューターに移植してみようとそうしたら理屈上はコンピューターも話せるんじゃないのあるいはコンピューターも人の言ってることが理解できるようになるんじゃないのとあるいはお医者さんが持っているその診断のノウハウとか医学の知識とかそういったものをコンピューターに移植したらそのまあ、ある種ルール化して移植したらですね、コンピューターが、まあ、お医者さんの代わりとまではいかないまでも、うんまあ、お医者さんのアシスタントぐらいできるようになるんじゃないかと、うん、最初の AI っていうのはそういうものだったんですよ、うん、それはいわゆる記号処理型のちょっと難しくなって申し訳ないんだけども記号処理型の AI とかルールベースの AI って言われてるものなんだけれども脳を真似するってよりはもっと単刀直入にその人間の持っているいろんな知識とかなんとかをルール化して、うん、コンピューターに移植してあれば できるんじゃないかと、うん、
まあ、決まった動きをしたりとか、
まあ、ある程度は定型的っていうか、いや逆に言うとその柔軟性がなかったんですね、うん、そういう言い方だから最初はかなり期待されてたんだけどもやっぱり挫折しちゃったんですよ、うん、それがその1980年代ぐらいなんですけども、うん、日本でもその当時ものすごく国家の予算を投じてそういうことをやったんだけど、うん、そのやり方で結局うまくいかなくて、それで AI の冬って言われているような低迷期に入っちゃって、結構長い時代その続いたんですね、うん、なんかうまくいかない時、
はいはい、で80年代に1回まあ挫折をして、し、でもここのところなんか本当に数年前から急激に AI、ね、AI ってなりましたよね、春を迎えてる、
そういうことです
わけですけど、
それはそのブレイクスルーをもたらしたのはもうやり方を昔と全然変えちゃったんですよ、うん、昔みたいに人間の上の文法を教えるとかそういうんじゃなくて、もっとデータを中心にしたやり方、うん、要するに現代社会ってさっきも言ったけどものすごく大量のデータがあるわけじゃないですか、はい、ウェブ上にも大量の文書とかデータがあるし、僕たちが普通に働いてる時も書類だってデータですよね、はい、たくさん書いて残るじゃないですか、うん、でその大量のデータ、ビッグデータをある種その集めて統計的に処理する、あるいは確率ってちょっと難しいかもしれないけども、はい、統計的な手法とか確率的な手法を使って解析すると、一種その人間の知能に近いようなものが疑似的に実現できるんです。本当の人間の知能じゃないんだけれども、うん、一見するとなんとなく人間が考えているように見える、そういうやり方で、要するにルール主体のやり方からデータ主体のやり方に向かって復活してきた、うん、例えばその、90年代にその IBM のディープブルーっていうチェスを指すコンピューターがあったんだけど、はい、それはまさしくそのデータを、要するに過去の棋士、棋士っていうかチェスのプレイヤーが残した大量の棋譜とか残ってるじゃないですか、うん、譜面、それをそのデータとして機械学習で解析、統計的に処理することによってどうやったら勝てるかっていうのが統計的に分かってきたんですよ、うん、それを人工知能として実現したら、その世界のチェスのチャンピオンにも IBM のディープルーというコンピューターが変わっちゃった、うん、そこら辺から AI が復活してきたんです、うん、
まあ、そこからまたさらにどんどん研究が加速度的に進んでると思うんですけど、AI の研究の中で今後のまあ人の未来に一番影響を与えそうな研究というのは何なんでしょう。
そうですね、そのまあおそらく直近というかここ数年、この 3,4 年先といったらおそらく自動運転車だと思うんですけども、うん、もっとその将来的に長い目で見ればですね、ディープラーニング、深層学習と呼ばれているものが今一番注目されている。
ディープラーニング、深い学習、学習深層学習、
そうです
ですね、このディープラーニングが今日のポイント。とこれディープラーニングってのは何なんでしょう。
それはそのニューラルネットって言われているものの一種で、はい、ニューラルネットっていうのはそのニューラルってのは脳の構成している神経細胞から来ている言葉で、はい、要するに脳っていうのはその1000億本の神経細胞が複雑なネットワークを構成しているって言われてるんですけども、うん、ニューラルネットっていうのはそれを人工的に再現したものと思ってください、
はい、
でディープラーニングっていうのはその最新型、うん、そう見ていいと思うんですよね。
脳のこう、まあ、神経のようなものを作って、
ネットワーク化して、
ネットワーク化して、どう使うもんなんですか。
いろんなものに使えるんですけども、はい、一番その最近性能が上がっているっていうのはその画像とか音声を認識する。例えばスマートフォンで Google 検索とかするじゃないですか、はいはいはい、で皆さん例えば駅中とかでなんかちょっと声で検索したい時ありますよね、うん、なんかタイプするのめんどくさいんで、そ結構使った人って全部精度がすごいなって分かると思うんですよ、うん、認識精度が高いっていうか、はい、結構うるさいところでも正確に認識してくるんですけども、うん、ああいったところにディープラーニングとか実はその背景で使われてるんですよ、
ね、ああそうか、まあ、いわゆるこうなんかデザインが似てるみたいな問題は今年ありましたけど、はいはい、もうまさに
あ れ, あれにも使えますね。
ディープラーニング
多分使ってる、あのああいったもの、例えばまあその違いを見分けるとかですね、うん、正確にどういったそのロゴが使われてるのかとか、はい、そういった画像を認識するときには当然その非常に高い精度で使われてますね、
はい、これさっきのこう機械学習とは違う、
いや同じものっていうかそのまあ一番性能が高いものと見ていいんじゃないですかね、はい、やっぱりその大量のデータを処理することによって機械が賢くなっていくと、うん、だから正確に音声を認識したり画像とかロゴを認識したりとかそういうことができるわけ、うん、人間以上だってやってますね、
もうすでに、うん、このディープラーニングに関しては、
そうですね、そういう分野に関してはね、つまり画像とか音声を認識する分野に限って言えばおそらく人間を抜いただろうって言われてます、
はあ、うん、でこのディープラーニングでこれからもっとこう進化するだろうって言われてる分野ってのは何かあるんですか。
今一番期待されているのがおそらく自然言語処理、これもちょっと難しい言葉になって申し訳ない、はい、簡単に言うと今私たちが話しているような言葉、会話を機械コンピューターができるようになるためにこのディープラーニングというのを使えないかというので今研究者が一生懸命研究しているところですよね、うん、その音声認識との違いがちょっと分かりにくいかもしれないんだけども、うん、音声認識って要するにその例えばこうやって話した音声をまあはっきり言えば書き言葉に直すまでですよ、うん、でもその意味は理解してないと、はい、これからはその意味すらも理解したいとコンピューターで、はい、そのためにこの技術を応用しようとしてるんですよ。
まあ、今こうそれこそスマホにこう話しかけると文字が
出てきますよね。
出てきます。
あそこまではもう正確にやれるようになったんだけども、うん、意味を認識するとこまではまだそこまではいってない、まあ、ある程度はやってるんだけども、うん、これからの課題なんですね。正確に認識するっていうのは、ま、要するにこのような会話できないわけです、まだコンピューターに。そこまでもやっちゃおうと、これからは
いわゆるもう意味を理解するともう会話も成り立っていく。
そうそうそう
っていうことですか。
でね、その例えばペッパーなんていうのはテレビとかで出てくる、はい、ね、CM とかで出てきますけども、あれはその一見本当に会話してるように見えるんだけれども、実はその、まあ、疑似的ね、本当の意味で会話をしてるわけじゃないんですよ、うん、一見そのように見せかけてるけれども、別にあのロボットは意味を理解して人間の理解して本当の意味で会話してるわけじゃないんです、うん、まあ、台本に従ってお互いやり取りしてるんだもんで、うん、でもそれをこのディープラーニングという技術をこれから使って本当に人間みたいにやるかどうか分かんないですよ、はい、でもその本当の意味で会話を理解して自然に話せるようにしたいと、それにこの技術をディープラーニングというのを応用しようと思って今世界中の研究者が一生懸命研究しているところですね。
それこそまあたくさんの映画とかアニメで見てきましたけど、
あの世界ですね、
人型のロボットが出てきて会話してみたいな、
言うこと聞いてくれるとかね、
こと、まあ、本当にやるかは分からないけど
目指してやってる。
こうもうどんどんでも人間に近づいてきてる、
おっしゃる通りですね、
近づけようとしている、
そういうことですね、
っていう感じなんですね、まあ、近づいていくっていうことは、まあ、つまり、そこの先があるんじゃないかというか
そうです、ね、
人間を超えるんじゃないかみたいな話も最近ありますけど、うん、それはどうですか。
なかなかちょっと専門的な話だと申し訳ないんだけども、うん、その分からないですね。そのかなり誇張されてる面もあるし、うん、その音声とか画像を認識するところまではあるって言ったんだけども、意味を理解して話すってなったらほとんど人間みたいなもんじゃないですか、うん、そこまでいけるかどうかっていうのはなんとか、その脳科学の成果っていうのがかなり影響してるんですね、うん、脳科学の成果で人間、動物が物を見たり聞いたりする時の仕組みっていうのはある種動物実験やったんですよ、うん、その動物のちょっと回数なんだけれども、頭蓋骨をかち割ってですね、うん、だから脳細胞を出して、でそこに生きたままですよ、はい、電極刺したりとか神経回路をつなぎ替えたりとして、そういうちょっと残酷な実験をすることによって、そのディープラーニングそこに生かしてですね、うん、AI にその研究成果、脳科学の研究成果を生かして、うん、それで見たり聞いたりする能力とはかなり上がってきたんです、はい、でもね、人間が話す言葉ってのは言葉をいく操るのは人間しかできないですよね、うん、でいくら脳科学者だって生きてる人間をその頭かち割ってですね、中をさっき動物みたいにやるわけにいかないですよね、うん、そうすると人間がその言語を操作する仕組み、いや、どうやって操ってるのかっていうのはなかなかその実験じゃつかみにくいってなってくると、うん、それを今まで AI に応用してやってきたんだけども、そこがおそらくちょっとなかなかやりにくいんで、うん、これはかなりそのそういう面で、高いハードルがあるのかなって感じがするんです、はいはい、でもまあ他のやり方でその、うん、そのそういった脳科学を突き詰めることもできるし、うん、何も脳をかち割らなくてもね、はいはい、だからそういう形でまた発展、いずれにしても脳科学の成果ってまだどこまでその AI に応用できるのかっていうのがかなりキーになってくると思うんですよね、うん、なるほど。
よくこの人工知能の問題だと2045年問題とかね、2045年に人工知能は人類を超えるみたいな、まあ、あれもまあそういう警告はあるけども、まあ本当にそうなるっていうかは分からない、
そのまあ30年も先のことですから、うん、2年先のことだって分かりませんからね、うん、そう有名な発明家でレイカーツワイルとアメリカ人の発明家ですけども、まあ、彼が中心でそういうこと言ってるわけですけども、うん、いろんな前提条件をもとに言ってるわけです。例えば半導体の集積率が今と同じ速度で発展していったら、おそらく45年後にはそういうことになるって言うんだけども、うん、その前提自体が崩れてしまう可能性もあるんで、それは何とも言えないです、
ね、うん、っていうことなんですね、まあ、ただ AI 人工知能の進化はまあどんどん進んでいくとは思うんですけど、まあ理想としては人間と AI がうまくやっていくってことだと思うんです、この人間と AI どう付き合っていったらいいですか。
そうですね、まずその危険性もあるっていうのは承知しておいた方がいいんですよね、うん、その人類を破滅に導くとかっていう人もいるんだけど、まあちょっと誇張があるかもしれないけど、例えばですね、 AI をその兵器に応用しようと、うん、そうすると例えばミサイルがですね、 AI を搭載されたミサイルが自分で標的を判断してそこに突っ込んでいくとか、そういう研究はもうすでにかなり進んでるんですよ、ね、うん、はい、ある意味ではその非常に僕たちが気をつけていないとそういう危険な使われ方をしてしまうこともあるんで、しょっちゅうやっぱりウォッチしてないといけない、そういう面あると思うんですよね、うん、それから例えばそのまあ、直接的にその人と AI がどう付き合っていくかってことなんだけども、まあ雇用を奪われるとかそういうことを言う人もいるんだけど、そんなに簡単にそのそういうことは起きないと思うんですよ。むしろ今の AI ってのはさっきも言ったようにその認識はできるけれども考えて話すところまでできない、つまり万能じゃないわけですよね、不完全なんですよ。だからむしろ人間が AI をその不完全な万能ではない AI を人間がどうやって使いこなして便利なツールとして使っていくかってことが重要、うん、例えばワトソンという IBM の AI コンピューターがあるんだけれども、まあ、それを例えば最近経営者が使おうとしてるわけですよ、うん、自分の経営判断に。でそういう時には AI は万能じゃないんで、確かに経営者は AI を使っていろんな情報を集めたりとか、あるいは過去のビジネスケースを集めてもらって、うん、でもそこまではコンピューター AI にやってもらうけれども、それをそういったいろんな情報を集めて最終的にそこから判断してどういったビジネス上の決断をするのかっていうのは、まあ、人間経営者ですよね。おそらく不完全な AI、 万能ではない AI を人間が使いこなしてより良い世界に導いていくっていうか、うん、あ、そういう使い方になるんじゃないかなと思うんですけど、
まあ、データ解析に関してはもう
AI に任せた方がいいかもしれない。
圧倒的に便利ですもんね、
ええ、それを使って最終的に経営上の判断とかするのはやっぱり人間だと、現時点ではそういうことですよね、
はい。さあ今夜は KDDI 総研リサーチフェローで情報セキュリティ大学院大学客員准教授の小林正和さんに、人工知能の現在はどうなっていますかというテーマで講義をしてもらいましたが。